司法にも記しましたが、今日のこの日曜日は教会の暦で一年の最後の日曜日、週末主日と申します。私たちはいろいろな暦を同時に用いておりますが、教会の暦というのはちょっと変わっておりまして、来週の対抗節アドベントというところからスタートし、主イエスの十字架と復活、聖霊降臨の教会の誕生、そして今日の週末主日までで一巡りで一年間を過ごしていく暦となっています。週末というのは、世間一般の方々で週末って言葉だけ聞きますと、おそらくウィークエンドの一週間の終わりの日のことを考えられるでありましょう。教会の暦と今日の聖書の言葉に出てくる週末は、世の終わりという意味での終末であります。しかし、やはり残念ながら今の世の中では、この世の終わりという終末という言葉も、オカルト的なイメージになるのではないでしょうか。今日の終わりの時というのは、いわゆる終末、世の終わりのことであります。個人の人生の終わりとは違います。世です。世界の終わりです。そこで考えられるのは何か。ちょっとあまりに飛躍するようでありますが、巨大隕石が地球に衝突して人類滅亡となるか。核戦争が勃発して人類が死滅するか、あるいは AI と言われる人工知能が暴走し、やはり人類は滅びに至るか、新たなウイルスによるパンデミックスと言われ、ミックと言われる感染症の世界的流行により人類が滅亡する。などなど、つまり、世の終わりといって、描き出されていくのは、いわゆる SF としか言いようがない世界に見える。SF、サイエンスフィクション、SF。フィクションですよ。いわゆる作り事、作り話、虚構。作者の想像力によって書かれた物語をフィクションと言います。世の終わりというのはフィクションでしかないのか。人が描き出すことができる世の終わりというのは、今挙げたようなものではないでしょうか。ですから、多少知識人や、ものを考える人たちは、こういうことを相手にしないわけです。終末を相手にしない。真面目にそれを言い出すと、ちょっとイカれたやつというふうにされてしまう。要は、我々人間は終わりなど考えられないということではないでしょうか。なんとなく、どこまでも続いていくような、そんなぼんやりとした感じを抱いているのではないでしょうか。あえて言えば、たとえどんな形であったとしても、地球が滅びてなくなり、人類が滅びても、ボイジャーは飛び続けていく。そう思ってるわけです。実はこうやって終わりを 考えられないということは、始まりについても実は大して考えられないということになるのではないでしょうか。今や私たちが考えられるこの世界の始まり、どう思ってます皆さん。一般庶民のレベルでイメージするいわゆる世の始まり宇宙論としては、車椅子の物理学者として知られたスティーブン・ウィリアム・ホーキング博士が挙げられるでしょう。ホーキング博士はイギリスの理論物理学者で、量子宇宙論という分野を形作ることになった優れた学者でありますが、同時に一般の方々に対しても分かりやすくこの宇宙の成り立ちやありさまを解説するいわゆるサイエンスライターの才能も持ち合わせておりました。多くの著書が各国で翻訳され、日本でも皆さんもお手に取ったかもしれませんが、ホーキング宇宙を語るとか出版されたりしているわけです。改めてこの世の始まりはと聞かれてくるときに、そのホーキング博士を少しでもかじっていくと、あ、はい、ビッグバンですと答えるでしょう。ビッグバン、1948年です。48年ですよ、かなり前ですね。1948年にジョージ・ガモフというアメリカの理論物理学者が提唱した宇宙の起源とされるのが、このビッグバンと言われる大爆発なんです。ビッグバンとは、宇宙は非常に高温高密度の状態から始まり、それが大きく膨張することによって低温低密度になっていったとする、いわゆる膨張宇宙論、ビッグバン理論と言われたりする。その一番最初が宇宙開始時の爆発的膨張のことをビッグバンというわけです。宇宙は、私たちが住んでいるこの世界は今でも実は膨張し続けている。ビッグバン膨張の開始、それをずっと計算していくときに、なんとビッグバンは、世の始めはいつかというと 138.2 億年前なんだそうです。 138.2 億年前。もうこの辺になりますと専門家にお任せするということになるところであります。理論物理学や宇宙物理学の世界では研究がなお進められていて、日本人の研究者も大変わかりやすく、そして興味深く解説してくれたりしております。その、いわゆるアカデミックな、学問的な研究、真理の探求に対して、私ども大いにそれに敬意を表しつつ、しかし同時になお、世の始まりについては、わからないことの方が圧倒的ではないでしょうか。別な角度で見てみますと、宗教的な世界観としても、輪廻転生という言葉があります。漫画好きで古い方は多分手塚治虫というあの漫画家の火の鳥を思い出すんではないでしょうか。輪廻転生、死んであの世に行った霊魂がこの世に何度も生まれ変わることとして、実は仏教の専売特許ではありません。ヒンドゥー教にもあるそうですし、まあ東洋の様々な思想の中にも出てくる。 さらには古代ギリシャの宗教思想などの中にも出てくると言われております。生き返、死んだらまた別な形で生まれ変わってくる。で、また死ぬ、また生まれ変わる、また死ぬ、また生まれ変わる。ぐるぐるぐるぐる回ってるんだって言うんです。昨日今日と冷たい雨が降り、一気に木々の葉が落ちて、ああ、いよいよ冬だなって肌で感じますね。日本は、この四季の移り変わりがとてもはっきりし美しい。秋の紅葉を楽しみ、冬枯れを楽しみ、春の新しい息吹を楽しむ。その四季の移り巡りは、言うなれば死と再生の繰り返しではないでしょうか。そういうこの自然界のリズム、流れ、そこに自分たち自身の命を重ねる考えだと私は思うのです。死んでおしまいになってしまうのではないんだ。あの木々たちが葉を落とし枯れ木のようになってしまったけれども、春の訪れとともに新しい芽を出し、新しい葉を出し、力強く命をが芽生えてくる。それと同じように我々も一度は死んでもまた別な命として生き返ることができる。そういう願いの現れとも見えなくもない。しかしその考え方というのは、世界は終わらないのです。世界はぐるぐるぐるぐると回り続けていくのであります。始まりもなければ終わりもない。永遠に回り続けていく。そんな世界観をどこか捉えどころなくぼんやりと思い描きながら抱きながら、私たちはこの地上の人生を駆け抜けて生きているのかもしれません。そういう私たちに、始めもよくわからず、終わりもよくわからず、何やらぐるぐるぐるぐる回り続けているようじゃないかと思い、まあ、とりあえず今一生懸命行きましょうっていう私たちに対して、聖書は、この世界には始めがあり、終わりがあるんだと、まるで宣言するように言ってくるのです。はじめと終わりを与えた方、作った方がある。それが神様だというのです。世の終わりについても、はじめについても、よくわからずぐるぐる回り続けるのではないか。そんな風にどっかで思っている私たちに向かって、真っ向から、聖書はまるで挑みかかるかのごとくに、いやそうではないと、始まりがあり終わりがあるのだと言ってくる。これは私たちに対するある意味で極めて挑戦的な言葉です。聖書というのは、私たちはきっとこうだろうと思っていることに対して、いや違うって言ってくるわけですから。ですからそれを当たり前に、ああ、なるほどそうですねって言ってストーンと落ちるわけがない。聖書が言っているこのことを知るためには、今日のこのテサロニケの信徒への手紙の言葉の中の、特に主の日という言葉が鍵になるでしょう。終わりの時を主の日と呼ぶ。つまり世の終わりということを考えるときに、主と言われるキリスト抜きには考えられない、成り立たないということであります。終わりのとき。聖書はそれはイエス・キリストが 再臨する時だとも教えている。教会にどこでも必ずある十字架、この十字架にキリストはかかり死んで黄泉に下り、三日目によみがえり、そして天に昇り全能の父なる神の右に座したも、古代の教会からずっと伝えられている使徒信条という告白で告白している通り、そういう経緯を前提とし、天の父なる神のもとから再びこの世界においでになるというのがキリストの再臨であります。それはさらには最後の審判の時とも言われます。人は死んでどうなるか、聖書は眠りにつくと言っています。そして今日のすぐ手前のところにありますが、主イエスが再び天からおいでになるとき、再臨のとき、眠りについていた者たちは皆目覚めさせられ、そして永遠の神の国、平たく言えば天国に入れられるというわけであります。しかし、最後の審判というのでありますから、そこには裁きがなされるわけです。裁かれて、永遠の滅びに定められるものもあることになるわけです。今日の旧約聖書のダニエル書に言われているのもそのことを指していると言えます。しかし、新約聖書のテサロニケの信徒の言葉をよく見ると、実は裁かれて滅びる者たちについてには触れられていないのです。もっぱら救いに預かったものとして、その終わりの時までしっかりと信仰者として生きなさいと励ましている言葉であります。終末や最後の審判ということで脅しをかけるようなことはしていないのです。かえって終わりの時、終末の時、主の日には、これまで地上でずっと生きてきた中で、肉にあってその束縛やその弱さのゆえに散々悩まされてきた諸々の事柄からついに解放され、解き放たれ、涙全く拭われ、そして、いわば天の門の大扉が開かれて、中に入れられる時なのだ、そういう喜びと希望の時なのだと示されているのです。主イエス・キリストが私たちのために死なれたこと、すなわち十字架の許しと復活の命こそが、この終わりの時をきちんと見据えていく土台であり、足場であり、基礎であるのです。終わりの時を考えようとするときに、なぜキリストが登場するのか。それは、人を、私たちを、永遠のこの神の御国に招き入れようとする作り主なる神の意志があったからです。神のご意志がそこにあるからです。成り行きでは断じてない。意志がある。思いがある。聖書は、真っ先に人は神に作られた存在だと告げて始まる。人間の始め、世界の始め、私が作ったという方がいるって言うんです。名乗りを上げている。そういう始めを無視し、自分の力で生きられると思って、しかし、どこに行くのかさえ分からず、刹那的に目の前にあることだけに懸命に生きていく。そしてそれで良しとしていく。とりあえずは今は無事だ、安全だという。 しかし実はそれは傲慢であり不遜ではないかと聖書は私たちに問うてくるのです。カチンときますよね、きっと。何言ってんだって思うかもしれない。だって自分の生き方これでいいんだと思って真面目に懸命に生きてきた人に向かって不遜だの傲慢だの言われて、はいなんてそう言えるわけではない。でも聖書は言ってくるんです。今日の御言葉ではそのあり方を暗闇の中にいるというふうに表現しています。はじめに作った方から離れている、離反している、それは光を持たず暗い闇の中をさまように等しい。あ、また出た。もう宗教ってのはすぐこうやって上目線で言うから嫌だ、馬鹿にされてるようだ言われるかもしれない。しかしそこで一歩踏みとどまって一緒に考えたい。この存在根拠としての作った方としての神から離反することによる神との断絶が起こっているわけです。でもそんなことをちっともピンときやしない。しかしこの神との断絶、自分の存在の根拠、なんで自分が生まれたんだ、なんで自分がここに生きているんだ、一体自分はどこに行くんだという、その始まりを持たずに、始まりを考えずに、そこにから離れていく、この断絶が起こっている、神との断絶を抱えているものであるわけですが、それが今一生懸命生きればいいと思っている今に何が起こっているかというと、大事なあの人この人やお付き合いのあるこの人やあの人や、いろんな事柄や職場の中でも家庭の中でも町の中でも国と国の中でも断絶がいっぱい起こってきているではないか。私は高校時代寮生活をしてまして、その寮はほとんどが二人部屋だったんです。先輩と後輩とで組むんです。これが仲がうまく合うといいんですが、合わないと悲惨なんです。で、合わない部屋のことを何というか断絶部屋って言ったんです。本当に断絶するんです。一言も朝から口は聞きません。目も合わせません。四畳半ですよ。そこに二段ベッドと机が二つと、棚がある程度のちっちゃな空間で。もう、ひどくなるとカーテン引きますから。高校生なりのその断絶は結構きついと言えるのでありますが、皆さんだって、今、一つの例えとしてお話しただけですが、実は私たち深刻な断絶もいっぱい抱えているではありませんか。それは結構辛い。悲しかったりする。でも、なんとか、そこから目をそらしながら、それこそどうなるか分かんないけども、ぐるぐるぐるぐる回る世界観の中で置いとくんでしょう。刹那的な目の前のことだけに生きていく、その生き方にいくら安住しようとしていても、私たちは数々の断絶に 傷んできているのではないか。お互いの断絶のことを思うときに心痛みます。友のことを思うときに、その友が家族の間に、友人の間に、職場の中で深い断絶を抱え傷んでいることを知っているときに、そのことを心に覚えていく中で自分も悲しくなるし痛くなる。みんなたくさん傷んでる。今それを一つ一つほじくり返すわけにいかない。しかしこの御言葉の前に、自らを、自分の人生の道のりを振り返るならば、友のことだけではなくて、自分自身の上にも、断絶が嫌というほどあるのは否めないのではないか。その断絶を取り返せなくなってしまっているんじゃないだろうかとさえ思うこともある。終わりの時の裁きで、最後の審判で裁かれて第二の死と言われるものがあると言われているんですが、それは言うなれば究極の断絶になるんです。でもそれがどんなに恐ろしいことかちっとも考えないし、思うこともできない。でもおかしいですよ。現世で今生きているこの自分の人生の中で、いや、ってほど断絶を味わい悲しみ傷んできているはずなのに、究極の断絶がその終わりの時にもしかしたらあるんだってことを聞かされてですね、平気で折れる。鈍感であります。愚鈍であります。やっぱりそんなこと言われれば誰もが怒り出すでありましょうが、今日のテサロニケの言葉では、眠っているんだって言われる。眠っているから苦難や災難が強盗のように襲いかかるように思う。しかし、キリストにあって目覚めるならば、終わりの時、主の日に向かう自分に備えられた道筋として、始めを与えた方があるん。その始めを与えた方が、この自分の長い人生とこの世界そのものをしっかりとその視野の中に入れ、その手の中に置きながら、その出来事を与えて終わりに向かっているんだってことを考え信ずるならば、苦難や災難に対しても、それを受け止めていくことがきっとできる。作り主になる方は、作った人間と一緒にいようとされるときに、問題は離反していった人間の罪をうやむやにしては一緒になれない。神の形に人は作られたと創世記にあるが、それは神ご自身の中にある最も大切な本質として人格的な交わりに生きる存在だということです。そのことは、犯した罪は罪として何とかしなければならないのです。人格的筋を通さなければならない。なぜならば、人格的な応答関係、信頼関係を壊していく罪について、裁く義なる神であられるからです。神から離れて断絶を自分で作っていったんです。その責任をどう取るかです。自分で責任取れなくなっているわけです。神様が肩代わりしてくれるって。それが、一人子なるイエス・キリストを誠の人として世に遣わし、十字架によってその罪を許し、 復活の命を与えようとすることでありました。いわば眠ってしまっていて、暗い闇の中に道なき者となってしまった者に、救いの道を、神様が一人子なるイエス・キリストによって敷いてくださった、開いてくださった。主イエスは私は道であると言われました。キリストに出会い、十字架の許しをいただくときに、その人は光の子とされる。光の子は、主イエスという道を歩んでいくのです。信仰を胸当てとしてつけ、救いを希望の兜としてかぶり、身を慎んでいきましょうと言われている。自分という人間は、この世界は、偶然に発生してできた存在、ものではなくて、天地万物を作られた神様が、慈しみに満ちた意図、意志を持って作ってくださったものだ。しかし、離反し、暗闇の中に迷い、たくさんの断絶に傷つき痛めつけられ、そしてついに十字架のもとへと導かれた。世の始めと終わり、自分の始めと終わり、そして永遠へと思いを向けていくことを許された。永遠と言ったって、その世界がどんなものかよくわからないが、しかし分かっていることがある。私たちには十字架と復活が与えられている。これは決してお決まりの文句ではなく、断絶を鍵として、始めと終わりを見る目を開かれたがゆえに、離反する者をどこまでも一緒にいようとされる熱烈であり強烈な意志が、ここに告げられている。だから、十字架も復活もお題目などでは決してなく、今目の前にし、また復活の主を聖霊によって仰ぐいでいくのであります。その主が今日も新たに言われる。目を覚まし、身を慎んで互いに励まし合え。励まし合いなさいって。そして互いの向上に心がけなさいという、向上というのは家を建てるという言葉なんです。家を建てる。お互いの家を建て上げるように、励まし合いなさいと言うんです。我々の家という人生は、まだまだ建て上がっておりません。我々の人格もまだまだ未熟であります。完成しておりません。信仰も賜物としていただいておりますが、誠にまだまだ未熟であります。神様はその途上にある私どもに、信仰の友を通して、私たちの人生の途上で互いに励まし合い、助け合う友柄を与えてくださっている。友柄っていい言葉ではないでしょうか。仲間のことなんですけどもね。後輩とか先輩の輩っていう字ですね。火っていう字の下に車って書く。友柄。キリストにある友柄は、互いを慎み深く、しかし、深く熱い思いを持って心にかけます。自分が神様の熱い意志によって導かれ救われたように、主イエスの十字架の痛みと苦しみを思いつつ、そして復活の主に招かれ、その手の内に入れていただいた幸せを深く味わいながら、慎み深く生きていきたい。主の日を目指して、互いに励まし合い、互いに心にかけて祈り合いながら 歩んでいきたい。